それではですね、池田先生に、これからご講演をいただきますけれども、その前に、佐々木さんからいろいろと紹介ありましたけれども、私の方から先生のですね、簡単なプロフィールをご紹介して、ご講演をお願いしたいというふうに思います。池田先生はですね、1999年、京都大学医学部をご卒業になりました。同年、京都大学附属病院眼科、その後2006年、滋賀県立成人病センター眼科副医長、それから2009年にですね、京都大学附属病院、助教をされ、2014年京都大学附属病院臨床研究総合センターの准教授でおられます。また先ほども佐々木さんの方から紹介ありましたけれども、一昨年2015年のですね、世界網膜の日において、研究助成賞をお受けになられております。それでは遠い中おいでいただいた池田花子先生にこれからご講演をいただきたいというふうに思いますので、池田先生どうぞよろしくお願いいたします。
ご紹介どうもありがとうございます。皆さんおはようございます。今日京大の方からやってまいりました。で、今日少し後半の方難しいですね、ちょっと動物実験の話とかそういうのをさせていただくんですけど、前半でですね、少し網膜色素変性の病気のことですとか検査のことですとか、今治療がどんな感じでどういうトライがされているかというところを少しお話をさせていただけたらなというふうに思います。で、皆さん勉強熱心な方々だと思いますので、こんなこと知ってるわということが多々出てくるかと思いますけれども、そのあたりはご容赦いただきたいというふうに思います。とですね、まず目の構造という話から少しさせていただきます。で、目というのは目玉といいますように、玉の形をしていまして、その表面だけを普段見ているということになります。で、黒目という部分ですね、そこは普段角膜でして透明な部分なんですけれども、奥の方のですね、組織が黒っぽいのでなんとなく黒っぽく見えるということになります。で、その奥にですね、茶目、虹彩というものがありまして、そこのですね、穴の部分が瞳孔というところになります。光は目の前から入ってきまして、その瞳孔を通り抜けてですね、目の奥の方に入っていきます。で、その虹彩の後ろにはですね、水晶体と呼ばれるものがありまして、目の中ではですね、レンズの働きをしています。つまりですね、ピントを目の奥の方に合わせる、そういうふうな働きをしてくれていますけれども、この水晶体というものがですね、年齢の変化もあって濁ってくる病気が白内障という病気になります。ですので、白内障手術をしましょうというのはどういうことかと言いますと、この濁ってしまった水晶体をですね、きれいな人工のレンズと取り替える手術をするというのが白内障の手術になります。じゃあ今目の奥の方と申し上げましたけれども、これ何があるかと言いますと、この図ではですね、橙色に書いてあるんですけれども、この目の奥の方ずっとあるのがですね、網膜というものになります。で、その網膜の手前には何があるかというとですね、ドロッとした硝子体というゼリーのようなものがあってですね、目がくちゃっとならないようにしているということになります。では網膜がどのような構造になっているかということなんですけれども、網膜のですね、断層の図をですね、下に出してあります。で、まず光はですね、この図で言うと上から入ってくるんですけれども、一番奥にですね、網膜の色素上皮と呼ばれる黒っぽい色素をいっぱい持ったですね、細胞が一列に並んでいます。で、この細胞は言ってしまうと暗膜のようなもので、それ以上光が多くに行かないような、そういうふうな働きをしています。で、この網膜色素上皮の中にですね、視細胞というものが埋まっていてですね、この網膜の色素上皮から栄養などを得ているという形になります。で、一番ですね、大事な細胞がこの視細胞という細胞なんですけれども、視細胞というのはですね、光を感じてその光の情報を電気の信号に変えるという、光受容といいますけれども、そういう働きをしてくれています。 視細胞の中にも2種類細胞がありまして、一つは肝体細胞と呼ばれるものでして、これはですね、明るさ暗さを判別するような細胞になります。でもう1種類は錐体細胞といいまして、これは色ですとか、あるいはその視力にすごく大事な細胞になります。でこの錐体細胞というのは人ではですね、黄斑部といいまして、目のど真ん中なんですけれども、こちらにすごく多いという形になります。で後で述べますけれども、この網膜色素変性症という病気は、この視細胞がですね、少しずつ変性してくるというような病気になりまして、特にですね、典型的にはこの肝体細胞、明るい暗いところが分かる細胞が先に障害を受けることが多いですので、皆さんですね、小さい頃からなんとなく暗いところが苦手であるということが起こってきます。じゃあこの色素変性症ですね、今お話をしましたけれども、光を感じる細胞がであるその視細胞が少しずつ変性をしていくことによって、主には視野、見える範囲ですね、それが狭窄していく、狭くなっていって、視力低下がいつかの段階で起こるという病気になります。じゃあ視野どんなものなのっていうことなんですけれども、皆さん一度や二度ですね、視野検査というのを受けになっていると思うんですけれども、こちらにですね、典型的なこの GP と呼ばれる視野検査の結果をお一人の方のですね、持ってまいりました。で視野といいますのは、正常な方ではですね、まっすぐ見ていただいたときに、横の方はほぼ真横ぐらいまでですね、外側で、内側はですね、鼻がちょっとありますので少し真横までは見えないんですけれども、だいたい内側が60度ぐらいから外側は80度ぐらいまでの角度が見えているというのが正常な視野という形になります。ところがですね、こちらにお持ちしました、これは40歳代の比較的まだ若い患者さんの視野なんですけれども、真ん中のところのですね、視野がですね、重度というものになっています。重度の内側は光を感じているんだけれども、その外側は光を感じなくなっていらっしゃる。それとですね、もう少し端の方にですね、この方はまだ少しだけ光を感じていらっしゃる場所があるというふうな形になります。でまあ、患者さんいろんなふうなですね、あの視野の進行されるんですけれども、多くはこのように中心の部分だけがですね、どんどん狭くなっていってという形の経過を取られる方が多いということになります。じゃあ、まあ視野が狭いとどうなるか、これですね、あのご家族の方とかよく分かっておいでだと思うんですけれども、ご本人さんですね、まっすぐ見ていらっしゃると、急にですね、例えば人が飛び込んでくるように見える、あるいはですね、日常生活の中では例えば落としたものを探すのにとっても時間がかかる、それから、まあ、人とよくぶつかる、特に小さいお子さんですね、お子さん下の方におられるとですね、子供さんが見えない、あるいは下の方でつまずくといったような症状がですね、日常生活としては非常に不便を感じておられるところかなというふうに思います。じゃあ実際にですね、視野が5度とか視野が10度今残っていますで、まあ、どの程度なのかということをですね、付き添いの方に知っておいていただけたらなと思って、ちょっとこちらに書いているんですが、視野5度と言いますと、だいたい30センチぐらい離れたところに500円玉を置いていただきまして、それぐらいの大きさから外を見る、それぐらいの範囲が見えていらっしゃるというのが、視野が5度残っているというふうな方の見え方になります。それからじゃあ視野が10度残っていらっしゃる方、これはどの程度かと言いますと、1メートルぐらい離れたところの人の顔ですね、それぐらいの大きさがだいたい視野が10度残っていらっしゃるという方になります。ですので、まあ、そういうふうな視野を持ってですね、ただ、まあ、患者さんはよく慣れておられますので、目をすごく動かすことでですね、実際の日常生活はもっと広いところをもちろんご覧になっているんですけれども、それぐらいの範囲が見えているということになります。で病気の話に少し戻りますけれども、患者数はですね、だいたい3、4万から5万人程度とされていまして、先ほど視細胞がですね、障害を受けてきますというふうにお話をしましたけれども、この視細胞、あるいは一部の方は網膜の色素上皮細胞、その中で働いている遺伝子の異常によって起こるということが明らかになっています。 で遺伝子の異常ですので、じゃあこれはその遺伝をするのかどうかということになりますと、この遺伝性といっていわゆるですね、あの常染色体優性遺伝といって、例えばお父様かお母様にですねこの病気があれば、お子さんに半分の確率でですね伝わるというような遺伝形式を示される方、それからたまたま例えばですね、あのご両親がいとこさん同士、あるいは全然関係なくてもたまたまご両親ともがですねその異常なですね遺伝子を片っぽずつお持ちで、その方から4分の1のですね非常に稀な確率でですねたまたまその両方の異常になってしまった遺伝子が組み合わさった時に起きる常染色体の劣性遺伝、あるいはですね男の方でですねお母さんのですね、方に片っぽだけあの異常があってですね、それが男性のお子さんが生まれた時には 100% ですね出てくるような X 染色体の劣性遺伝というものがありますが、まあ、こういうふうな遺伝形式を取るもの、これは遺伝子の異常によっていろいろ変わってくるんですけれども、まあ、このような遺伝性を示すですね、あの方が大体半分ぐらいです。で一方ではですね、孤発例といいまして、あの血のつながっている方、他にはですね全然その異常がありません、あるいは異常があったかどうか分かりません。でこれは今核家族化にもなっていますし、そういういとこ婚とかもすごくあの少なくなっている現状で、あのやはり孤発例というのは増えてきてはいるということになりますが、これが大体 50% ぐらいという形になります。じゃあ遺伝子が原因だとしたらですね、じゃあ自分のその病気はですねこの遺伝子が悪いっていうのが分かるかどうかということでですね、遺伝子診断のちょっと最先端の話を少し持ってきました。で、ですねこれは20年前ですとですね非常にその遺伝子診断というのは難しくてですね、例えばその、まあ、研究目的で患者様から血液サンプルをいただいても、その方のですね解析、一人の解析をするのにですね、まあ、本当にですね半年1年かかるという、でそれでですねもう本当に報告されている一部しかわからないというような現状だったんですけれども、ここ5年ほどの間にですね、この次世代シークエンサーといいまして、少し今までとは方法が違うんですけれども、一人のですね全そのゲノム情報といいますけど遺伝子の情報をですね本当にもう数日でですね全部明らかにできるような、それぐらいのですねスピードで解析ができるような機械というのができてきました。じゃあ、 まあこういうふうな本当にもう最先端のですね技術を使ってですね、どれぐらいの方でどういうふうな遺伝子の異常が見つかってくるかというのをですね、眼科の方のですね大石先生というのがまとめてくれたものがあります。で実際にですね京大の色素変性の外来に通ってくださっている425人の方からですね血液サンプルをいただきまして、解析をした結果の表をこちらに載せているんですけれども、まあ、細かいことはいいんですけれども、基本的にはですね色素変性症の方の 38% ではこの遺伝子が悪いから色素変性症が起こっているんでしょうというふうな診断がつけられたというふうな結果になっています。ということはこれは裏返すとですね、残りの 60% 強の方はこういうふうな最先端の技術を使ってもまだどの遺伝子が悪いから病気になっているというのはわからないという現状であるということになります。それからですね、こちらにはですね、原因遺伝子として主なものをですね、10個足らずぐらいしか挙げていないんですけれども、日本でまあ非常に多い遺伝子IZというですね、ものなんですけれども、それであってもですね、その全体のですね、ものからの割合からするとですね、割合としては高くないんですね。で、何を言っているかというと、もう様々な遺伝子の様々な場所が変異をしているということが分かっています。で、その種類も100種類を超えますので、非常に稀なものもいっぱいある。つまり、ここで言うその他に分類されるですね。まあ、兄弟の中ですけれども、それでその方にしか認められない遺伝子の異常というのが、まあ、いっぱいあるということを意味しています。 でですね、ちょっとここからですね、じゃあ、患者さんがですね、眼科の方にかかっていただいたとして、普段どんな検査を受けておられるのかというご説明をさせていただきたいというふうに思います。で、私たちいつもですね、目の奥の方の眼底検査というのをさせていただくんですけれども、眼底というのはですね、こちらの左の方に写真をお示ししていますように、網膜の状態を拝見しているということになります。で、正常な網膜ではですね、視神経の部分がありまして、そこに血管が出入りしているというような、だいだ色の綺麗なものが見えます。で、先ほどお話ししましたように、人では視力に非常に大事な黄斑部というのがありまして、そこが非常に綺麗に見えてくるという形になります。で、こちらにお示ししますのが網膜の色素変性の方の眼底の写真になります。で、この患者さんはですね、こちらに黒線で真ん中の部分を囲っているんですけれども、この範囲はですね、まだほぼ正常な網膜の色をされているんですが、それより外側の網膜がですね、変性をしてしまっているために、少しですね、黒っぽいその色素の沈着というのが出てきているという形になります。で、こういうふうなですね、変性の像を示しますので、色素変性というですね、名前の由来になっているということになります。で、先ほどはですね、GP の視野の検査をお示ししましたけれども、場合によってはですね、ハンフリーというようなですね、視野検査を受けておられる方がおられるかもしれません。GP の検査というのはですね、検査員が光をずっと提示していってですね、検査をさせていただくので、検査員のですね、光を出してくるスピードとかによってもですね、結構検査難しいし、検査ばらつきがあるんですね。で、皆さんその10度ぐらいでよくその止まることが多いんですけれども、それもその10度の部分のですね、もう検査がそれ以上細かいところができないという限界も一つありまして、一方ではこのハンフリー視野検査というのは本当に中心だけの検査になってくるんですけれど もう機械が自動的にですね、光を提示しますので、比較的ブレが少ない検査で、しかもそういうふうなデジタルの情報になりますので、どれぐらい今見えていらっしゃるかというのがですね、数値として出てくるという意味で、私たちもその進行の具合ですとか、今後のその進行の具合を予測したりするときに、非常に使いやすいということで、このハンフリー検査というのをよくしております。で、右の方にですね、お一方の検査データ、ちょっと細かくて申し訳ないんですが、最初この黒いところがですね、見えておられないところで、白い部分はちゃんと見えておられる部分なんですけれども、最初はですね、黒い見えにくい部分が非常に少なかったのが、だんだんやはり周りの方からですね、黒い部分が増えてきてしまって、今一番最後がですね、白い部分がかなり狭くなっているというようなですね、写真を載せているんですが、これをですね、全体的な見え方、ちょっとこれも細かくて申し訳ないんですが、グラフを書いてみると、やはりちょっとずつちょっとずつ直線的にですね、悪くなっていらっしゃるという現状があります。で、先ほどですね、これ網膜の断面図をお示ししましたけれども、網膜ではですね、視細胞で光受容がされる、つまり光の情報が電気の信号に変わるんですけれども、その後網膜の中で双極細胞、それから網膜の神経節細胞というものに光が伝達されて、視神経から目の奥の方にその情報が頭の方に伝えられるということになっていますが、ここで電気の信号がですね、細胞に伝えられるときに、ちょっと専門的になりますけど、電位の差というのが出てきます。で、先ほどお示ししましたような、例えば GP の視野検査でも、ハンフリーの視野検査でも、患者さんがですね、光が見えたらボタンを押してください、あるいは合図をしてくださいというような形でですね、患者さんが見えたらボタンを押す、つまり体調によってもですね、あるいは見えたかどうかと思う気持ちによってもですね、かなりばらつきのある検査なのですが、もう一つですね、網膜電図といいますのは、患者さんに光をパッと当てたときに、網膜自体がですね、反応する、その電気のですね、変化をですね、捉える検査になりますので、比較的ですね、客観的な検査の方法になります。 で、そういうふうな網膜レンズというのもですね、まあ1回や2回は受けられたことがあるのかなというふうに思うのですが、まあ特に病気のない方ではですね、その電気が伝えられるときに電気の電位差というのが出ますので、こちらのですね、山の高さ、まあ、が、まあ視力に相当する部分、まあ、これがちゃんと山が大きければですね、よく見えておいでだという形になるんですが、典型的なですね、患者様ではですね、この光の反応が本当になくなってしまって何も山が出てこないというようなことになっていくという形になります。それから最近ではですね、あの外来の中でこの光干渉断層検査、あるいは OCT という検査をですね、受けておられる方がおられるかもしれません。で、この検査は何かと言いますと、網膜というのは先ほどお話ししましたように、いろいろな細胞がですね、規則正しく積み重なってできているわけなんですけれども、その細胞の各部分をですね、断面図を取れるという非常にですね、これまた技術の進歩で進んだ機械になります。例えばこちらにはですね、この網膜の黄斑部という一番中心の部分のこの部分の断層像を取りましたということになるんですが、一番下がですね、これ正常な方の OCT で切った断層、網膜の断層図になります。例えばですね、ここ視細胞という部分がありますけれども、それは OCT で言いますと、この青線の部分、つまりしっかりとですね、白く抜けてくる部分が視細胞の層であるということがわかります。で、正常な方はですね、この視細胞の層がどの網膜の部分にももちろんあるんですけれども、一つ上にですね、患者さんのですね、OCT を持ってきました。で、この患者さんですと、例えばですね、一番真ん中の部分はですね、しっかりと視細胞がまだ残っていらっしゃるんですけれども、端の方に行くとですね、この視細胞の層がなくなっていっているというのがわかるんですね。つまりこの方ではですね、こちらからここまでがですね、大体視細胞が正常な範囲でありまして、それより外側の視細胞はですね、もう変性してなくなってしまっているということがわかります。で、こういう検査をですね、やはり定期的にさせていただきますと、例えばですね、1年でどれぐらいの範囲ですね、この網膜の視細胞が、正常な範囲がですね、狭くなってきたかというのがですね、分かってくるという形になります。さて、それではですね、今この網膜色素変性症に対する治療っていうのはですね、どうなってるかということなんですけれども、今ですね、唯一日本でこの色素変性の治療薬として承認を受けているのはアダプチノールというお薬になります。で、これはですね、アンジュン脳の改善抑制改善剤ということなんですけれども、実際にはですね、この薬が治療薬として承認を受けているのは日本だけなんですね。で、非常にですね、1950年代とか70年代とか、そういう古い時にですね、実施されたその臨床の試験で認められているお薬で、実際にこれがですね、じゃあその視力をですね、改善するのか、あるいはアンジュンのを改善するのか、あるいはまた言ってしまうとですね、変性に対してはどうかという正確なですね、やっぱ評価はできていないというお薬にはなっています。でですね、最近はですね、この、最近ではないですね、ビタミン A がですね、良いのではないかという報告もちらほらあります。で、例えばですね、これは、1日ですね、1万5000ユニットって非常に多い量なんですけれども、そういうビタミン A をですね、飲んでおられる方というのが、実際にこの網膜レンズとかのですね、進行を抑制したというような報告はあります。ただですね、そんなに多い量のですね、ビタミン A を取るというのはですね、妊婦さんあるいは ABCA4 というですね、遺伝子異常を持った患者さん、あるいはご高齢の方で骨粗鬆症をですね、お持ちの方っていうのは、もう絶対に使ってはいけないというような量になっています。で、ちなみに言いますとですね、チョコラ AD という、これは私の回し物でもないんですけど、これはですね、一応このビタミン A が入った、サプリメントという形になっています。で、一応ですね、これ企業の推奨としてですね、1日1回飲みなさいというふうになってるんですが、大体ですね、この、 例えば報告のあるですね、聞きますよと言っている量のですね、4分の1以下、4分の1ぐらいの量しか入っていないという形になります。なので、まあ、実際それぐらいの少ない量でどうなっていくのかというのは全然ちょっとよく分かりませんけれどもという形になりますが、決してですね、4分の1だと聞いたから4倍量は飲まないでください。これ非常にですね、この高用量を飲み続けるとですね、副作用というのが出てきます。で、定期的にですね、肝臓がどうかだとかですね、レチノールとかトリグリセリド、そのあたりのですね、血中の濃度ですね、血液の中の濃度をですね、ちゃんと測ったりしないといけないぐらいに危ないものになりますので、決して容量を超えてはですね、使わないようにしていただけたらなというふうに思います。で、ちなみにですね、チョコラ AD の中にはですね、ビタミン D とビタミン E が入っています。で、そしてこのビタミン E もですね、このチョコラ AD に入ってるぐらいはですね、全然いいんですけど、ビタミン E はですね、取りすぎると、色素変性の方の進行には逆効果だということも出ていますので、このあたりも決してですね、間違った使い方はしない方がいいかなというふうに思います。で、一方でですね、ルテインですね、これは例えば加齢黄斑変性などでもですね、いいんじゃないかと言ってですね、よくサプリメントとして出ているものになります。で、これも先ほどお話ししましたビタミン A をいっぱい飲むという、そことですね、組み合わせるといいのかもしれないというような報告もありますし、青魚に含まれているような DHA ですね、これもですね、いいという報告があったり、まあ、全然効きませんという報告があったり、まあ、いろいろ様々な報告があります。で、例えばですね、このカルシウムブロッカーといってですね、後に出てきますけれども、高血圧のですね、薬に使っているものなんですけれども、これの一部がですね、やはり色素変性の進行を抑制するかもしれないというような、まあ、研究結果もあります。ただまあ、例えばですね、これは、ちゃんとですね、そのプラセボといって、そのお薬を飲んでいるのか飲んでいないのかわからないようにした試験ではなくって、患者さんにある方にはどうぞ飲んでください、ある方にはあなた何もないですよ、でそれを比べたらですね、飲んでいらっしゃる方が例えば視野が良かったというようなことでありますので、そういうふうな、まあ、飲んでいるから安心だというようなですね、安心感から来るものなのかもしれません。で、皆さんも多分ご存知だと思うんですけれども、実際に参加されていた方もいらっしゃるかもしれませんが、レスキュラというですね、緑内障の治療薬、ウノプロストンの、まあ、それよりも濃いものですけれども、それはですね、第二相試験といって、まあ、少ない患者さんのですね、状態ではですね、視野、まあ、改善、あるいは進行を抑制したということでですね、大規模なですね、第三相試験というのが行われたんですけれども、結局ですね、プラセボ群といって何もお薬が入っていないものと比較して有意差がなかったということで、試験の継続っていうのは打ち切られているという現状にあります。その他ですね、緑内障の治療薬でブリモジニンというものがありまして、少し神経を守るかもしれないということが緑内障領域でも言われているんですけれども、これもですね、海外で治験が行われていますけれども、その結果っていうのはまだ公表されていません。で、おそらくですね、すごく効いていればもうすでに公表されていておかしくない状態なので、まあ、なかなかそういうふうな結果には結びつかなかったのかなというふうには推測をしています。でですね、じゃあ今まあ開発されているもの、どんなものがあるんだ、これちょっとメインなものしか挙げていませんけれども、例えば先ほどですね、視細胞の中では光を受容してですね、それを電気信号に変えるというふうに言いましたけど、そこに関わっているですね、ビジュアルサイクルのですね、いろんなタンパク質、それをまあいろいろなですね、阻害剤であったりとか、それを促進するものであったり、モジュレーターというふうに言いますけど、そういうもののですね、研究開発というのもされています。また神経成長因子ですね、これは古くからですね、皆さん注目をされているんですが、例えば NGF ですとか PDF、CNTF などのものがですね、人に実際に治験として使われてきています。で、ただですね、例えば CNTF もアメリカではですね、第三相試験まで行ったんですけれども、逆にですね、進行が早まってしまったかもしれないという結果でですね、効果がないという結論になっています。その他、例えばですね、国内でもアポトーシスの関連のですね、例えばカルパイン阻害剤のようなものも、まだ動物実験段階ですけれども、研究はされていて、一部また臨床応用が始まるのではないかなというふうにされています。まあ、その他、衰退の保護因子ですとか、 胃腸のエクストラクトがどうこうとかそういうふうな報告というのは多々ありまして、まあ、一部はまあ臨床でですね実際に使ってみたというふうな報告も出ていますが、いずれにしてもですね、まあ、これをしたらいいというようなですね確立したというふうに言っていますけれども、そういう治療法というのはまだですね残念ながらないという現状にはあります。じゃあ他のですね治療どうなっているかということなんですが、先ほどですね遺伝子が悪くてこの病気がわかるというふうにお話をしましたが、そのですね遺伝子の異常が明らかな場合、しかもですねそれがですねメジャーといいまして、多くの方がその遺伝子のそこが悪いんだというのが分かっている場合には、それはですね遅かれ早かれ遺伝子治療ということでですね根本的にその原因を治しに行くという治療ができる時代が来るかなというふうには思います。ただ先ほどお話をしましたように、それができるのはおそらく日本においては、例えばですね本当に今先ほどの表で一番上とその次ぐらいに載せていたようなですね2つぐらいのですね遺伝子の異常を持った方に限られてしまって、そうすると患者さんの中でですねその割合って 5% にも満たない、そもそも6割の方は全然遺伝がの状態がわからないので、全員にですね公平にできるような治療ではないということになります。で一方ではですね全くその視力が、まあ、失われてしまったような方、すごく進んでしまったような方にはですね近年やはりそのテクノロジーの進歩のおかげでですね人工網膜というのもかなりですね解像度よくですねものがある場所が分かる、あるいは明暗が分かるというような状態にまで進歩していますし、一方ではですね例えば失われた視細胞を補充しようというですね再生医療の研究も非常に盛んに行われているという形になります。で何を隠そうですね、実は私はですねこの今のその神経保護の研究を始める前はですねこの再生医療の研究をずっと行っておりました。で私はですねですので今その高島壮先生有名だと思うんですけれども、その、まあ研究のですねずっとベースの部分をやっていたのは実は私自身でして、まあ、私がやっていた時はですね今まだ iPS というのがありませんでしたので、その元の ES 細胞というものから網膜にどうしたら効率よくですね分化誘導ができるかというようなですねずっと研究をしてきたという形になります。平成17年のことなのでもう十何年も前という形になりますが、まあ、その後ですねそのラボのメンバーがずっとその技術引き継いでくれまして、今日は少しその理系の平見先生からスライドをお借りしてきたんですけれども、実際の人のですね ES 細胞あるいは人のですね iPS 細胞から網膜のですね視細胞の元になるような細胞がちゃんとですね分化誘導できて、例えば網膜の色素上皮細胞も非常にきれいにできていて、でこういうふうなですね網膜色素上皮細胞をですね今加齢黄斑変性の方に移植治療第一例目としてですねされたという形なんですけれども、そういうふうな状態ですし、実際にですねその光を変換する視細胞ですね、それもちゃんとですねできていますと。でつい最近はですねこの視細胞をですね網膜にですねちゃんと移植をしてやると、隣の細胞とですねちゃんとシナプスといって、まあ、電気信号を隣の信号に細胞に伝えていかないといけませんので、そこに細胞があるだけではダメなんですね。でもちゃんとその隣の細胞に電気信号を受け渡す力があるかもしれないというところまでは来ているという現状になります。でまあ、こういうふうなことはあるんですけれども、ただまあ日々ですね、まあ、診察の中でですねやっぱりちょっとその網膜これどんどん悪くならないようにしたいということをですね考えまして、今日お話しさせていただくようなこの視細胞を保護するということで、この網膜の色素変性をなんとか進行させないようにするような治療法を作りたいということで研究を今ここ10年進めてまいりました。で今日はですね後半の方でですね2つの話をさせていただきます。で一つはですねちょっと難しいんですが、 VCP と呼ばれる ATPase があるんですが、これの阻害剤の話です。でもう一つがですね分岐鎖アミノ酸という話になります。じゃあまずですね VCP って何ですかっていうことなんですけれども、 VCP と言いますのは バロシンコンテイニングプロテインというのですね、頭文字をですね、ただ VCP としたものになります。で、日本語に訳すと何ですかというと、バロシンというのを含んだタンパクですという、そういうですね、略語になるんですが、まあ、なんのこっちゃらということなんですが、この VCP というタンパクはですね、体中の全部の細胞にですね、存在するタンパク質なんですね。で、体の中の細胞の中では ATP というですね、エネルギーのお金があるんですけれども、これを使って細胞の中のですね、いろいろなタンパク質が働いて細胞を、まあ、元気な状態に保っているということなんですが、この ATP をですね、使ってしまう ATPS というんですけれども、こういうふうなですね、種類に属するタンパクになります。じゃあ細胞の中では何してるんだというとですね、まあ、ユビキチン造船、タンパク分解とかストレス応答とか書いてるんですけど、ともかくですね、細胞のすごい大事な働きに関わってる、とってもとっても大事なタンパクであるということなんですね。で、じゃあ普段ですね、この体の細胞ってどうなってるかというとですね、細胞ってもう普段ずっといろんなストレスにさらされてるわけですね。まあ、例えばですけれども、そうですね、例えば皮膚の細胞とかだったらいつもどっかに擦れてますよね。で、あるいは、まあ、例えばどうでしょうね、胃とか腸とかの細胞だと、熱いものが入ってきた、辛いものが入ってきた、いや熱すぎるものを食べたっていうと、まあ、いろんなストレスにある、まあ、あるいは年齢の変化でですね、いろいろな、まあ、ストレスがかかってくる。で、それをですね、細胞というのはいろんなタンパクがいろいろそういうふうなですね、悪いところを治してくれるというような機能が働いて、普段はまあ元気な細胞でいられるようにというふうなですね、まあ、システムがあるわけなんですね。ただですね、そのストレスの障害あるいは傷ついてしまったものがですね、大きいと、そんなですね、元気じゃない細胞がいっぱい増えては困りますので、あるところでですね、何かこの VCP というタンパクが働き出してですね、いや、この細胞はもういらないと、これはもういなくなってしまった方がいいんだということでですね、細胞死を起こすというようなメカニズムを持っているという形になります。で、そうするとですね、このですね、VCP のですね、まあ、いろいろ分かってきたことは、この VCP が細胞の中の ATP をですね、壊していくというこの働きはですね、ストレス下にある細胞にとっては良くないということが分かってきたんですね。ということは、この VCP の ATP を下水分解する働きを抑制してやればですね、細胞死を防げるんじゃないかということを考えてですね、ずっと開発をしてまいりました。で、まあ、細かいところはいいんですけれども、実際ですね、全くですね、今までになかったようなですね、化合物を作っていきました。で、京大の方でずっとこれ開発してきましたので、京都ユニバーシティサブスタンスということで KUS というふうに名前をつけて、実際自分たちでですね、1番から200番ぐらいいろんな種類のですね、ものを作ってきましたので、そのですね、例えば121番目とか187番目というようなですね、名前をつけて実験を行ってきました。そうすると面白いことにですね、このVCP の ATPS の阻害剤であります、この KUS 剤というのは、そういうような死にかかっている細胞を細胞死から抑制するというような効果があるということが分かってきました。スライドの下に写真を載せているんですけれども、例えばですね、これ培養細胞と言いますけれども、それをですね、グルコースといってお砂糖ですね、まあ、エネルギー、ご飯と思ってください。これご飯あげないとですね、細胞が死んでしまいます。ところがですね、ご飯あげていなくっても、この KUS121番、あるいは187番、それをですね、入れておいてあげるだけでですね、細胞が元気なわけなんですね。決してこの KUS っていうのはご飯ではないんですけれども、ご飯なくてもですね、細胞が死なないということが分かりました。で、まあ、こういうふうなですね、結果がありましたので、じゃあですね、死細胞、いろんなものが原因で死細胞がちょっとずつ弱っていくのがこの色素変性という病気なんですけど、その死細胞が死なないようにできるんじゃないかということを考えて実験をしていきました。で、まずですね、この色素変性症のですね、モデルマウスを使ってですね、実験をしました。 RD10 マウスと呼ばれるですねモデルなんですけれども、このマウスはですね PDE6B 遺伝子というものにですね異常があってですね色素変性を起こしてくるマウスになります。でこの PDE6B というのは先ほどの表のですね上から4番目ぐらいにもリスト化されていたんですけれども、実際患者さんでもですねこの遺伝子異常で色素変性が起こります。でこのマウスですね、マウスってだいたい寿命が2年ぐらいなんですね。で目がですねだいたい2週間ぐらいで開いてきます。それまでは目つぶった状態で生まれてくるんですけれども、目が開いた瞬間から光が入り出した瞬間からですねどんどん視細胞が変性してしまって、だいたいほぼですねもう1ヶ月ぐらいでですねほとんど光を感じる肝体視細胞といいますけれども、これがなくなってしまうようなすごく変性のスピードが速いマウスになります。でこのマウスにですね目が開く前からこの KUS 剤というのを毎日ですね全身に投与をしまして、まあ、変性が始まった頃21日目、25日目、29日目、それからほとんどもうなくなってしまう33日目でですねOCT という検査と網膜電図の検査をしてみました。で先ほど患者さんで最近はですねこの網膜の断層検査を受けられる方が多いと思いますというお話をしましたが、これ京大の方にはですねマウス専用のこの OCT の機械を置いてもらっていまして、普段患者さんにお顔を乗せていただくところにですね同じようにちょっとタッパーウェアみたいなものを置いてですね台を置いて、その上にちょこんとですねネズミさんを置いてやると、同じようにですねライブで、つまり生きている状態でそのマウスのですね網膜の断層がわかります。でこちらのスライドにですねその正常なマウスネズミさんのですね OCT 像を示ししているんですけれども、このようにですね各層、本当これ人とほとんど同じなんですけれども、各細胞がですねどれぐらいあるかというのがですね非常にきれいに分かってきます。で先ほどその色素変性では視細胞というのが変性しますというふうにお話ししましたが、ですのでですね視細胞の層、この図でいうと外側のこの部分になるんですが、ここの部分のですね厚みをですね見ていくことで、そのマウスがですねどれぐらいのスピードでですね視細胞が変性しているか、あるいはまだ残っているかどうかというのが分かるという形になります。でもう一つですねやはりじゃあ細胞残っててもそれが働いてくれないと嫌だということで、さすがにマウスではですね視野検査とか視力検査しにくいのでですねこの ERG 網膜電図を使うことにしました。でこれですとですねマウスにやはり光をですね当ててやった時に、別にマウスもの言いませんけれども、ちゃんと光を感じていれば波が出てきますので、これで視力を検査するということにいたしました。でこちらのスライドに代表的なですね例をお示ししているんですが、生まれて25日目のですね上が OCT、 下が網膜電図の検査結果になります。ちょっと見にくくて申し訳ないんですが、一番右の正常なマウスと比べますと KUS を投与したものではまだほぼですね同じぐらいの厚みのですね視細胞の層が残っていますが、治療していない方ではもうその厚みがだいぶ薄くなってしまっています。そして視力検査をしてみますと KUS の121を入れておりますと、そのですね網膜電図のところのですね反応がちょっと見にくくて申し訳ないんですが、これまだほぼ正常なですね視力を保っていますが、治療していない方はですねもうその波がだいぶ小さくなっていて光を感じにくくなっているということがわかります。そこから4日後の29日のですね状態をお示ししたスライドですが、上の OCT 像ですが、これやはり治療していてもですね4日経つとですね視細胞の層はだいぶ先ほどと比べると薄くなっているんですが、もう無治療の方はですねこの OCT ではですねほとんどどこが視細胞かっていうのがわからないぐらいに薄くなってしまっています。でその時のですね網膜電図視力検査どうかと言いますと、 KUS を投与していますとまだ光に反応してくれているんですが、治療していないともう本当に光を感じない、網膜電図がですね全然波がなくなってしまっています。でそれから4日後 じゃあ実際のですね、網膜どうなっているかということで切片というのを取ってみましたら、治療していないとですね、視細胞はほとんどもう一層です。でこれは先ほどお話ししましたけれども、錐体と呼ばれる細胞がまだかろうじて残っているけど、肝体と呼ばれるですね、細胞はほとんどないという状態になっているんですが、 KUS を投与しておくと、まだしっかりと視細胞があるべき層に何層か細胞がちゃんと積み重なっていて、しかもですね、光受容するのに大事な外接という部分もちゃんと残っている。でそれに伴って視力検査上ではですね、 KUS 投与のものではちゃんと波がありますけれども、もうその無治療の方の全然見えてないのとはだいぶ様相が違うということがわかります。でこの実験で分かりましたのは、 KUS 剤というのを投与してくるとですね、網膜が薄くなるスピードがゆっくりになる、でそれから視力が悪くなるスピードがゆっくりになる。これ決してですね、やはりそのまま止めてくれるというものでは残念ながらないんですが、ゆっくりになるということになります。でこういうふうなですね、書き方がいいのかわからないんですが、25日でですね、全く見えなくなってしまうマウスがまだ33日でもですね、見えているということで、まあ、30% 程度視機能っていうのを延長してくれるのかなっていうふうなですね、これはマウスですけれどもいうことでですね、もう今からこれは、3年前ですねの夏に、それを報告させていただいています。でその後ですね、実際にこの今の実験はですね、症状が出始める前からですね、もう薬を投与してどうなったかということだったんですが、実際これ患者さんにですね、投与するということになると、まあ、症状が出てきてしまっている、つまり視野も悪くなっているしという状態から実際投与していくことになりますので、じゃあそういうふうに病気がもうですね、始まってしまっている状態から投与したらどうかということで、次に RD の12、12というマウスをですね、使うことにいたしました。でこのマウスはですね、 RPE の65という遺伝子の、変異で起こってくるモデルになりまして、これも当然ですね、この変異を持った、網膜色素変性症の患者さんはいらっしゃいます。でマウスですね、このマウスは1歳から2歳齢にかけてもゆっくりゆっくりですね、視細胞が変性してくるというようなマウスになります。でこのマウスにですね、13ヶ月齢、つまりまあお年頃でいうと50歳を過ぎた頃、まあ、だいぶ変性が進んでいる頃にですね、この投与を開始しまして、それからですね、半年間見ていくと、半年間でまあ人で換算するとそうですね、多分 20〜30年見ている形になるんじゃないかと思いますが、まあ、それぐらい見ていくという形をいたしました。でそうしますと、先ほどと同じでですね、OCT というもので網膜の厚みの状態を見たんですが、13ヶ月齢の時はもちろんですね、治療を始める前ですから両方同じ網膜の厚みなんですが、半年後にはですね、無治療のものと比べると KUS を投与しているとですね、明らかにこの網膜がですね、厚い状態で保たれている、つまり網膜が薄くなってくるのを抑制しているということが分かりましたし、光を感じ取る視細胞ですね、その数もですね、減るのが抑制されていましたし、先ほどと同じように視力検査をしましても、この KUS で治療している方が視力がいい、つまり視力の低下が抑制できるということが分かりました。つまりこのように発症してしまって病気が進んだ状態からですね、投与しても、この KUS というのは進行を抑制してくれるということが分かってきたわけであります。じゃあまあここまで来るとですね、網膜色素変性の患者さんを対象にした臨床試験いつからですか、どんな状態ですかということになるんですが、実際にですね、この KUS 剤、こういうふうなデータ出てきた時に、いろんな製薬会社の方とお話をさせていただいて、なんとかこれやりたいのでお願いしますという話をしましたが、もういろんな問題点があるということで、誰も相手にしてくれませんでした。何が問題かと言いますと、この KUS というのが全く初めて私たちが作り出した物質なんですね。今まで薬としても使ったこともなければ世の中に存在したものでもない。でしかもですね、例えばこの網膜色素変性の患者さんで神経保護というのを効果判定しようと思うと、まあ、短くても半年、 あるいは普通考えると2年とか3年とかですね、ずっと投与し続けて、で2年後投与させていただいた方とさせてもらってない方でどうでしたかという比較をしないとですね、何も結果が出てこない。そんな2年も3年も見てるんですか。でしかもですね、これ普通ですね、目薬ではですね、こういうふうなお薬って目の奥の方に到達が難しいので、まあ、全身で投与しないといけないということになると、何か全身の副作用が出たら大変だ大変だ、ああこれは怖い怖いということで、日本を含め海外のメーカーにもいろいろですね話をしたんですが、どこもちょっと取り合ってもらえませんでした。で、まあ、このままではですねどうしようもないので、じゃあですね、もう自分たちでやろうということでですね、まあ、そういうやるにあたってはやはり自分たちに2年も3年もですね全身の副作用があるかもしれない、わけのわからない初めてのお薬をですね患者さんに投与するわけにはいきませんので、もっと短期間でですねこの神経の保護効果というのが判定ができる病気、そうするとですね短期間であれば私たち今目の中に注射をするという方法でお薬を入れるということができますので、まあ、全身の副作用は気にしなくてもいいでしょうと。でしかもですね目の中でももちろんどんな副作用が出てくるか分かりませんから、まあ、色素変性と同じようにですね治療法がなくて非常にですね重い病気じゃないといけないだろうということで、まずですね網膜の中心動脈閉塞症というもので臨床の応用を図るということをしてきました。でこの網膜中心動脈閉塞症というのはですね、まあ、脳梗塞と同じ、それが網膜に起こるという状態でして、何時何分に患者さんは全く見えなくなるということを訴えられます。例えばこの方ですと右目は普通に 1.5 見えていらっしゃるんですが、左目それが起こるとですねもう手動弁、目の前で手を振っているのが分かる程度に一瞬で視力が落ちてしまいます。でこれも何もですね治療法がありません。でこういうふうな方にですね、この方はですね、こういうものが起こってですね、もう数日以内で細胞が死んで、全部死んでしまって、もうその悪い状態がそのまま続いてしまいますので、これ発症してですね、もう急性期にですね、もう3回だけ注射でこの薬剤を入れて、そのですね、効果を見るというような、治験ですね、これ医師主導治験でもう進めております。でですね、これまでにいろんなことがありました。実際ですね、この KUS 剤、動物に使うのはまあ別に何かと混ぜこぜしたらいいんですけれど、人に投与するにあたっては、ちゃんと綺麗でですね、安全でっていうことを全て確認して、ちゃんと今回でしたら注射謝罪にしないといけないといういろんなことを経てきてですね、去年の秋からですねこの病気に対して実際 KUS 剤というのの効果を判定するという治験を始められることができています。でこれ今後なんですけれども、この治験ですね今年度中には終わらせたいというふうに思っていまして、そうするとですね来年度にはできればですね第三相試験といってもちょっと大きな試験を組んで、この病気に対してはですね薬として認めてもらうような申請に動いていきたいというふうに思っています。で今年度で終わるでですね試験でですね、もしこの KUS 剤というのが本当に安全で人でもちゃんと神経保護しているということが証明できればですね、これ次はですね色素変性の患者さんを対象にしたですね治験というのを計画していきたいというふうに思っています。ただですね今あるのは注射剤でして、注射をですね色素変性の方にですね2年3年毎日続けるわけには全くいきませんので、今頑張ってこれをなんとかですね目薬でですね網膜に伝えたい、あるいは、まあ、飲み薬でもうちょっと安全になるようにしたいということをですね日々検討しています。さてこれがですね一つ目の VCP の今、ATPS 阻害剤 KUS 剤の現状になります。であと少しだけですね分岐酸アミノ酸製剤という話をさせていただきます。で分岐酸アミノ酸っていうのはですねその名前の通り枝分かれを持つアミノ酸でして、ロイシンとイソロイシンとバリンというものが該当します。で人ではですね必須アミノ酸、つまり食べ物から外部から摂取しないと自分の体の中では作れないという、まあ、非常に大事なアミノ酸なんですが、体の中で何やってるかというとですね筋肉とか脳、つまりエネルギーを非常にたくさんいる場所でエネルギーに変わるということをしているんですね。でそうしてですねそのまあエネルギーというところに着目してですね私たちちょっと研究を進めてきました。でそうするとですね先ほどの KUS 剤と同じでこの分岐酸アミノ酸っていうのにはですね細胞を守るという働きがあることが分かってきました。 先ほどと同じように特に分岐酸アミノ酸ないとですね、細胞が死ぬような条件に置いておくんですが、それがですね、分岐酸アミノ酸上げてるだけで元気なんですね。さっきと全く同じです。で、じゃあこれをですね、実際に網膜の色素変性のモデルにですね、与えてみるとどうかということで、先ほどと同じように RD10 マウスというものを用いて検討いたしました。で、そうしますと先ほどと同じでですね、この BCAA と書いてある分岐素アミノ酸を上げているとですね、視細胞がですね、薄くなってくるのを抑制しますし、 ERG の検査からですね、視力低下を防ぐということが分かってきたわけなんですね。で、先ほどと同じように、じゃあもう病気が出てしまったですね、 RD12 のマウスではどうかと言いますと、やはりですね、治療半年で網膜が薄くなるのを抑制してくれるし、視細胞が減るのを抑制してくれるということが分かってきました。でですね、つまりこの分岐素アミノ酸製剤っていうのは、網膜の色素変性のモデルマウスで視細胞の変性を遅らせて視力の維持効果があるということが明らかになったわけですね。で、病気が進行した状態でも効果があるので、さあさあこれはやっぱり色素変性症のですね、もう進行予防に期待ができるんじゃないかということでですね、じゃあこれ何よということなんですが、この分岐素アミノ酸製剤、私たちが使っていたのは実はですね、リーバクトと言いまして、もうすでにですね、人に対する治療薬となっているお薬になります。で、アミノ酸なので、これ味の素製薬というところが作っているんですけれども、今何に使っているかというと、肝硬変ですね、肝臓の機能が非常に落ちてしまった方に、それをまあちょっと良くするというような改善薬として1日3回ですね、飲みなさいというような薬として、実際にもう1990年代から長年使われているお薬になります。で、当然ですね、アミノ酸なので飲んでも特に重篤な副作用、まあ、ちょっとお腹が張るとかですね、これこちらにですね、1回量を少し粉出してですね、見たんですけど、まあ、100円玉、まあ、500円玉より一回り大きいぐらいの山がポコッとできるぐらい、4グラムですので、まあ、結構多いのは多いです。ですので、まあ、飲むとですね、ちょっとお腹が張るとか、アミノ酸だけ飲むとですね、結構ちょっとですね、飲みにくかったりとか、少しそういうふうなですね、ものはありますが、まあ、それでもまあ、それぐらいの副作用です。で、じゃあこれいいじゃないかと、色素変性の方も実際使いたいということで、この味の素さんとですね、もういろいろ相談をしてきました。ところがですね、近年ですね、製薬会社もやっぱり非常にいろんなこと問題がありまして、味の素製薬はですね、昨年の春に EA ファーマというところに変わってしまったんですね。まあ、合併をしてしまったんです。で、 EA ファーマ何かというと、もう消化器といって、例えば胃とか腸とか肝臓とかですね、そういうところの病気はするんだけれども、いや、眼科そんなところはしませんと、そんな自分たちのもう興味のないところは全く何もしません、お金も出さなければ何もしませんというふうにですね、ちょっとこれはもう会社の方針として決められてしまっております。で、私たちとしてはただですね、せっかくまあ薬で安全なものであってもそういうふうになっているので、ぜひこれ、その色素変性患者さんを対象にしてですね、ちゃんと実験あるいは臨床研究をちゃんとして、実際に患者さんでもある程度の効果があるということをですね、証明するようなですね、ことをしていきたいなというふうに考えています。で、現在これずっとですね、ここ1年半2年近くですね、準備を進めてきました。で、つい先週まではですね、ただまだ協力企業が見つかりませんというふうにですね、これ書いてたんですけれども、先週になってですね、ようやくちょっとその名前は貸してくれるというですね、協力企業は見つかってきた状態になります。ただですね、これまあちょっとお金のことをというのは何なんですが、実際その臨床の研究あるいは臨床治験を始めようと思うとですね、1億円、2億円、3億円規模のですね、やっぱりお金がかかってきます。で、これは私たちの方でですね、なんとかその公的な資金をですね、獲得すべく、まあ、頑張ってるんですけれども、そういうふうなですね、資金の目処が立てばですね、すぐに研究を始めたいなというふうに思っているところであります。で、実際まあちょっとそういうふうな準備としてですね、今実際その治療前にどれぐらい患者さん進んでおられるのかっていうのをですね、 検査をするようなですね臨床研究はもうすでにスタートしていて、まあ、そういうふうな方にですね実際に治療としてですね薬を投与していくというふうなことを考えております。で、まあ、ここがもしですね京都に近ければですねぜひそういうふうな臨床研究に興味を持ってくださったら来てくださいというふうにはですねお勧めしてるんですが、なぜちょっとこの遠方ですので2ヶ月に1回ですね今何もそのまだですね治験のめども立っていないのにお願いをするのはちょっと なので今日はちょっとそういうふうなお願いはしておりませんけれども、またそういうふうな進行状況とかですね、まあ、なかなかちょっと忙しくてすいません、ホームページなども更新できないことが多いんですけれども、そういうふうなところでですね情報を発信またさせていただけたらなというふうに思っています。で、今回の前半のですねこの KUS がですね実際にこの臨床のですね患者さんにも投与できるところまでに来ているのはもちろん国の公的資金ももちろんいっぱい入ってるんですが、この開発のために京都創薬というですねベンチャー企業を眼科のメンバーが作ってくれていまして、そこからの資金調達というのが非常に大きいです。で、今後色素変性の方のですねに使えるような点眼剤としての開発ですとか、そういうところもおそらく京都創薬が中心となって動いてくれるかなというふうに思っていますので、また機会を見つけてですねご紹介させていただけたらというふうに思います。今日用意してきた内容は以上になります。
はい、池田先生本当に貴重な講演ありがとうございました。